まずは知ってもらうための幼稚園でのカリキュラム、次にゲーム感覚で楽しんでもらうための寺子屋という放課後を利用した囲碁教室、そしてもっと強くなりたい人のためには囲碁道場。この幼稚園でのカリキュラム、寺子屋、囲碁道場の3つの柱によって子どもたちのありとあらゆるニーズに応えていくことができています。実際に私たちはこの3つの柱の1つである囲碁道場の見学に行ってきました。囲碁道場は幼稚園で囲碁を知ってもっと囲碁が強くなりたいと思った子どもから卒園生まで幅広い子どもたちを対象にして行われています。私たちは見学に行く前、本当に子どもたちが囲碁を理解して打つことができるのだろうか、騒がずきちんと対局することができるのだろうかなどということを不安に思っていました。しかし実際に囲碁道場に参加したところ、そこには囲碁の問題を答えるために子どもたち全員がこぞって手を挙げる姿や楽しく囲碁をしている姿がありました。また道場が始まる前には騒がしくしていた子どもたちも、囲碁を打つときには姿勢を正し集中して静かに対局をしていました。こういった光景は古川さんをはじめ幼稚園の方々などの努力や工夫があって初めて成り立っているのだと感じました。このように今では多くの子どもたちに囲碁を教えることに成功している幼稚園での囲碁普及活動ですが、現在の形を築くまでには多くの人の協力が必要であったと古川さんは言います。
やはり、舞台となっているその園そのものの理解と先生方と、プロの先生方と、我々囲碁協会のメンバー、その三位一体になって、その三つの、舞台があったから、多分今の形になっているというふうに思ってますんで、多分どれかが欠けても、絶対この今のスキームっていうのは成り立ってないと思うんで、そういった意味では、非常に恵まれた、体制でやれてるかなというふうに思ってますけどね。
こうしたさまざまな人が協力することで、前例のない幼稚園での囲碁普及活動を実現させたといいます。そしてさまざまな人の努力や協力の結果、現在幼稚園の子どもたちは囲碁の大会でも優秀な成績を収めています。最後に古川さんにこの活動をしていて良かったと思ったことは何かを聞いてきました。
今は同情生、卒業して子たちも含めて現在40名近くいるんですけど、本当に別の塾に行かざるを得なくなったとか、そういう事情があって辞めた子いますけど、結構嫌になって辞めた子ってあんまりいないんですね。みんなずっと続けてくれて、卒園した後も小学校5年生6年中学生になっても今でも続けてくれたりとかしてするんで、子供たちがずっと幼稚園から中学に行くまでの成長の過程をずっと一緒に、囲碁を通じて付き合っているというのは非常に面白いですね。
囲碁道場に通っていた子供は卒園後も囲碁を嫌いにならず楽しんでくれているというのは古川さんにとってやりがいにも感じられているようでした。また囲碁を通じて子供たちの成長を見届けることができるのも幼稚園という場ならではの楽しみではないかと思いました。前例のなかった幼稚園での囲碁普及活動は、囲碁の授業の参観であったり、親子学級で囲碁を教えたりすることによって、子どもたちだけではなく、保護者にも囲碁に興味を持ってもらうことに成功しています。その中で保護者の方々は、自分の子どもたちがキリッとして対局をしている姿や、他園の子どもたちや年齢の離れた人とも交流を持っている姿を見て大変驚かれるそうです。また保護者の方々は囲碁をすることによって考える力がつくんじゃないかとか集中力がつくんじゃないかといったイメージを持っており、子どものためになるのではないかと考えているようでした。そういった一方で、 子どもたちも非常に囲碁教室を楽しいと言っていました。日本の文化である囲碁をこれからも守っていくために、こうした囲碁普及活動によって保護者の世代や子どもの世代に囲碁の楽しさを伝えていくということは非常に大切なものだと思いました。以上でこの番組を終わります。ありがとうございました。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。